おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴、やっぱり冬ですね、なんかもう雪だっていう話題も出てきましたね。
なんか東京は雪だって言って、
そうなんですよね。
でもそうは言っても、例年よりは三島は今朝もそんなに寒くないかなっていう感じだよね。
そうそう、今朝はねちょっと暖かかったですね。そうそうそう、私起きやすかったです
もん。そうなんですよね、大丈夫、このまま冬終わっちゃいそうだけどね。
そうですね、
でもなんか一雪来たりするのかなっていう心配も若干ありますね、
なんかありそうな気がしますよね、あの最近の兄貴ってどうですか。
はい、もうあの新年がね始まって、はい、あのもうしっかりと仕事に入ってますけれども、あのもう僕の、ね、予定はだんだんこう年度末の方へ向かっていくので、また予定もバタバタしてくるんですけど、あのちょっと出張が立て込んでまして、
はい、
今週末はあのどうやら雪が結構降っているらしく、寒いと言われて新潟、はい、そして来週はですねちょっと大阪にも行ってくるとかですね、ちょっと移動が激しくなるので体調は気をつけたいなと思います、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、はいはい、今週はですねラッキーということで、今年一番のラッキーなんですが、兄貴どうですか。
あのね、いろいろ考えてみたんですけど、はい、あの年初ですね、あの挨拶回りね先週こうダーッとしてたんですけど、あのもうどこもかしこも行ってられないので結構要所要所でこう行ったんですけどね、
はい、
ここはちょっといいかなと思ってたんですけど、まあ、時間がちょっとあったので、あのちょっと挨拶がてらご挨拶に行ってきたらですね、なんとそこで、いや宮口さんいいとこ来てくれましたって言ってですね、いや実はあの4月以降なんですけど、ちょっとこういう仕事がありまして、これ宮口さんにちょっとお願いしたいんですよというですね、仕事のオファーが転がり込んでくるというね、
はい、すごいラッキー。
もう帰りにですね、あ顔出してみるもんだなと思いながらですね、過ごしたっていうね、はい、もうそういうことがちょっとね年初ラッキーでしたね。
すごいラッキーですね。
はい、もうしっかり頑張っていきたいと思います、はい、仕事の方も、はい、
さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はダイヤモンドオンライン、自分の功績を盛る、あれは俺がやったわ逆効果という記事から、あのプロジェクトは俺がやったと自分の関わりを誇張して話すあれ俺詐欺について、うん、そうならないためのお話をしていただきました。
はい、そうですね、まあ、そのプロジェクトの主人公が誰なのか、自分の役割はどんなことだったのか、そしてあくまでも自分がどう関わったかという点を正しく伝わるようですねお話しすることというのが大切ですよと、そんなお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今回は女性のためのビジネス情報サイト、ビズレディから2016年こそ挫折しない、目標を絶対に諦めない3つのコツという記事、年始めの目標ってなんとなく立てることもあるんですが、目標を立てても長く続けることができないので、秘訣を教えてほしくて選びました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものようにまず記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事では新年を迎えたこの時期、仕事やプライベートで目標を立てる人も多いはずと思いますが、なかなか長く続けることってできないというふうに思っています。そしてこの記事ではですね、3つの秘訣を提案しているんですね。1つ目は、目標にしたことを忘れないようにするというために、スマホの画面にねこう設定したり、それから上司やね周りの人たちと共有したりする。そして2つ目、毎日の習慣に取り入れる、無理なくできる自分なりのルールを作って習慣的に実践すること。そして3つ目は1ヶ月3ヶ月と区切りごとに振り返る、まあ、1年後の目標というのは先が長いのでどうしても挫折しがち、そこでスケジュール帳に1ヶ月3ヶ月ごとの期間を区切って反省や振り返りをチェックしておく。で、 半年を振り返ってね、先をこう取り戻すっていうね、作業よりも、まあ、1週間1ヶ月を振り返って修正する方がまだ取り返すことができるはずなんですよね。まあ、このような3つのコツをうまく使って小さなことでも継続的に積み重ね、自分の生活の中で楽しみながら目標達成のための仕組みとして動くように、まあ、計画をしてみるというふうに、まあ、まとめられているんですが、
はい、
りなちゃんは何か今年また目標を立てたり、またいつも目標を管理していることってありますか？
私はですね、必ず年の初めに目標は立てるんですけど、で手帳のねところに書くんです、うん、開いてすぐのところに。
なるほどなるほど。
でそれがですね、去年パラパラって開いてる時に、え何ってこう周りにこう見られた時に、そうそう、恥ずかしくてはい、はい、今年はね書いてないんですよね心の中です。
あ、なるほどね、はい。まあ、僕はですね、実は小さい頃から毎年1月2日に父にですね1年の目標をこう言って、家計読みをしなければならなかったというのがあったので、まあ、その頃から習慣的にねこの1年の目標というのを考えるようになったんですね。で今年も年初には必ず1年の今もね年初には必ず1年の目標を設定して、僕は仕事でやり取りするメールの署名の上にですね英訳した目標というのを毎年入れているんですね。これりなちゃんとやり取りしているメールにもついてるんですが、これ気づいてました？
気がつかなかったです
よね、はいはい。これほとんどの人が気づいていないか、まあ、気づいていても気にしていないという状況なので、まあ、これについて触れてくる人というのは毎年同じ数人くらいなんですね。ただ僕自身が毎回メールを送るときに、まあ、目にするし、それからたとえねほとんどの人が気にしていなくても誰かに向けて発信していることで、まあ、自分へのプレッシャーにもなっているんです。ただ目標なんて意味がない、目標はいつも建前で立ててるだけという人もいてですね、その人たちに無理やり目標を立てる、ようにね立てさせるみたいなこともあんまりしていないんですよね。とはいえ僕が企画やマーケティングの勉強会で話をする時もほとんどの講義で目標設定の大切さについて伝えているんですね。で目標を設定することで自分にとって良いことがあるからなんです。これ例えば遊びの目標に例えると、旅行に行きたいと思っていてもなかなか行けませんが、スケジュールにこの日からこの日まで旅行と記入してしまうって、あと宿までね予約してしまえば、仕事をどう片付ければいいか、またどんな旅行にしたいか、どんなスケジュールにすればいいかなど、いろんなことがこう具体的に決まっていくし、また段取りもしますよね。まあ、ビジネスも同じで、目標が決まることでそれを実現させるための課題や、この課題を解決するための方法も具体的になって、すごくね動きやすくなるということがあるんですね。
そうだなと思いました。よくね、じゃあ何をしましょうってふうにみんなで決めた時に、うん、あでも私時間がないって言う、はいはいはい、私も言う時もあるし言われることもあるんですね、うん、でもよく考えてみれば無理やりでも入れてしまえば、うん、そのためにその動くというか、
はいはい、
だから無理やりでも何かこうちゃんと立てた方がいいのかなっていうのは思いますね、
う
ん、
そうですね。僕もね、うん、コンサルの現場ではこれってこれをしよう、これを達成させようと思ってやってるんですよねとか、これどこに向かってこれやってますとかってね、確認することもよくあるんですよね、
はい、そうなんですね、
はい。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントは目標を立てた後どうすればよいのかということをポイントにしてみました。それでは今日の上昇ポイントは、成果を次の可能性と認識して上昇ということになるんですが、
はい、
目標を立てる上で注意点としていつも話していること、これは根拠や理由が明確であれば目標はどんなことでも構わないということなんですね。目標というとついかっこいい言葉を使ってみたくなったり、あとできるだけ高い目標を設定したくなったりするという傾向があるんです。しかしいわゆる絵に描いた餅みたいな、まあ、見栄えのする耳心地のいい目標を立てても実現に向かうためにできることがなかったら永遠に取り掛かることすらできないじゃないですか。だから、目標は自分との約束として誰にも言わなくてもいいし、自分だけが確認できるようにして管理していてもいいので、実現できそうなことっていうのを、 小さな、ね、目標でも構わないので、この小さな目標に向かって具体的に考え実践すること、そして実践してきたことというのが、出た結果というのがね、必ずこう成果に、つまり実践してしたことで今良くなったことがどんなことだったかということが必ずあるので、これをよく認識して次の目標設定のステップにするということが大切なんですね、はい、これを繰り返していくだけで自然に高い目標に無理なく進んでいくことができます。で、人は人からの評価や体験したことの大きさに関係なくですね、自分が成功体験を実感することでモチベーションがぐっと上がって難易度の高い目標に向かっていくための、強い気持ちが生まれてくるんですね。なのでどんな目標でも構わない、根拠さえあれば構わないので、小さな目標を着実にクリアしていくことで、その目標に向かい、どんなことがうまくいくようになったのかということを認識し、次の目標に向かっていく、これを繰り返していくことで新たな自分の可能性を自分のものにできるんじゃないかなというふうに思っているんですね。
確かにそうですよね、うん、大きな目標を立ててしまうとなかなかそれって実現ってできないから、うん、また来年もとかもうやめたみたいなことになってしまうんですけど、はい、小さなことのできることからやっていくと、うん、それが達成した時にって自分ってすごく気分的に良くなってくるので、
そうなんです、
また頑張ろうっていう気持ちになってきますよね、う
ん、なのでね、大きい目標を立てる人もいるんですけど、そういう人には分かりました、そのためにまず何やります、
あ、そっか、うん、そこのところか、
そう、じゃあそれがうまくいくようにこの辺から始めてみましょうっていうと、うん、はい、それは取り掛かれますよね、うん、ところがここに行って頑張りますっていうと、ただ頑張ってるだけみたいな、はい、でうまくいかないと目標が高すぎたみたいな言い訳になっちゃうんですよね。
分かります、分かります、はい、あ、そうなんですね、
はい、そうなんですよ。
ということは皆さん目標を立てた方ね、たくさんいらっしゃるかと思いますが、はい、改めてもう一度見直してみるというのもいいかもしれないですね、
はい、
さあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。